6月定例会質問。議員の顔写真と QR コードが掲載されています。行財政未来クラブ中西公人。倉敷市50周年記念事業検討委員会での協議内容は、旧倉敷小島玉島の3市が合併し50年を迎える6月補正予算で記念事業準備経費が計上されているが、記念事業の検討委員会において具体的にどのような協議を行うのか、市50周年にふさわしい事業に検討委員会では市民参加交流を図れるイベントの検討、市民から募集予定の企画提案事業のテーマの選定、既存イベントの規模の拡大などを協議する。暮らし安全新生クラブ松成康明。地域防犯と設置費補助金の9月補正予算での対応。今年度の地域防犯等設置費補助金の申請受付は5月30日で終了した。地域の安心安全上の観点から防犯等の新設については9月補正予算での対応を求めるがどうか。市、新設について今後の対応を検討。防犯等が設置されていない箇所に少しでも早く設置したいという問い合わせも多い。地域の意向を調査し今後の対応を検討する。無所属時尾博之。用水路などへの転落事故防止対策の強化を。用水路などへの転落事故が相次いでいる。今後事故防止対策にどう取り組んでいくのか。市3000万円の追加予算を計上。地元からの要望やパトロールなどで発見した危険性が高い箇所から昨夜反射材など現場の状況に合わせた対策を順次実施している。引き続き地元や水路管理者と協議しながら啓発などを含めたさまざまな転落防止対策を進めていきたい。倉敷創生クラブ北畠克彦。空き家除去にかかる補助額はどのように検討し決定したのか。空き家の除去にかかる費用の一部を助成する制度が提案され、空き家対策が一歩前進した。一軒あたりの上限50万円はやや少ない印象を持つがどうか。市、県内多市の状況を調査し決定。県内多市の状況を踏まえ決定した。適切な管理がなされていない空き家等の除却工事費などの一部を補助するもので、工事費用の2分の1、1軒につき上限50万円としている。日本共産党倉敷市議会議員団住寄前氏。ゴミ屋敷対策条例の制定を。市内でもゴミ屋敷が問題となっている。ゴミ屋敷対策条例を制定し問題解決に取り組んでいる自治体もある。倉敷市でも条例の制定を求める。市、先進自治体の状況を研究したい。他市の条例では居住者への生活支援や行政指導、最終的には撤去の行政代執行が中心である。運用にあたっては居住者の財産権への配慮や居住者の支援拒否などの課題があり、効果的な方法を研究したい。公明党倉敷市議団新垣敦子。食品ロス削減に向け積極的な取り組みを求める。食品ロスとはまだ食べられるのに廃棄される食品のことで、日本では年間632万トンと推計されている。削減に向けどう取り組んでいくのか。市、消費者教育の観点を加え啓発。市の食品ロスは約3万トンで、削減はゴミ減量化に最も効果的と考える。啓発冊子の配布や出前講座に加え、今後は賞味消費期限の正しい理解など消費者教育の観点も取り入れていく。新生クラブ 大森秀幸、介護に携わる人材を地域で養成する取り組みの推進を、他市では既存の訪問型サービスの基準を緩和し、身体介護や介助を伴わない条件で研修修了者が介護に従事できる取り組みがある。本市でも地域の担い手を養成する取り組みを、市地域ぐるみで介護予防生活支援を行えるよう努める、生活介護支援サポーター養成講座を開催している。平成28年度からは買い物支援などの体験実習を取り入れるとともに、フォローアップ研修を行う。未来クラブ平井博明、介護職員の処遇改善に影響は、国が消費税率の引き上げ時期を2年半再延期したことで、保育士・介護職員の処遇改善等の先送りが懸念されるが、どうか。市・処遇改善の着実な実施を求める。国は保育士・介護職員の処遇改善などの施策は、経済成長に伴う増収分を活用し予定通り実施するとしている。着実な実施を求めるとともに、財政運営に支障が出ないよう強く要望していく。まちづくり倉敷創生クラブ松浦健治、倉敷駅付近連続立体交差事業の展望は、市の最大の課題である倉敷駅付近連続立体交差事業は、人も車も行き交う南北の一体感、にぎわいの創出や駅周辺を未来型都市にする。今後の展望は、市県役に JR と協議していく。倉敷駅付近連続立体交差事業は、今回の市長選挙の争点として、多くの市民から推進の方向性について後押しを受けたと感じている。引き続き県役に JR と協議していく。無所属市を学ぶ、市街化調整区域内の農地として管理が困難な土地の有効活用を、市街化調整区域内での農地転用の規制強化が結果として農家を苦しめている。耕作放棄地など農地として管理が困難な土地の有効活用はできないか。市有料農地の保全を基本とする。市街化調整区域内は有料農地の保全を基本とする。農業振興地域整備計画の見直しなどとの整合性や、集落地区計画の動向を見ながら、地域の実情に即した農地の利用について関係部署と調整していきたい。地域経済新生クラブ浜口雄二、三菱自動車工業水島製作所の早期生産再開に向けた市の対応は、三菱自工の燃費測定における不適正事案は、企業の責任が大きいとはいえ、地域経済への影響も多大である。早期再開に向け市としての対応は、市早期生産再開に向けての要望を続けていく。関係省庁に今後の見通しの早期明示を要望し、関連企業向けの雇用や資金繰りに対する対応を進めてきた。引き続き早期再開に向けて強く要望していく。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦、三菱自工は関連企業等に対し企業責任の明確化と損害保障を、市は三菱自工に対して燃費不正事件の影響を受けた関連企業や従業員に対する企業責任の明確化と早期に損害保障のガイドラインを示すよう求めるべきと考えるがどうか。市関連企業も守られるよう要望している。三菱自工において関連企業などの生産体制が守られるよう責任を持ってしっかり対応するよう要望している。 子ども・教育・公明党倉敷市議団森脇俊明、倉敷宣言に沿った難民や国内避難民の留学生の受け入れを、 G7 倉敷教育大臣会合で採択された倉敷宣言には、難民・貧困層への支援について教育による解決を目指すとしている。国が受け入れを表明したシリア難民や国内避難民の留学生の受け入れを検討してはどうか、市総合的観点から検討していく。国がどのように受け入れするのか状況を含めて総合的な観点から可能性を検討していく。公明党倉敷市議団吉田徹。インクルーシブ教育の理念実現に向けた取り組みは、倉敷宣言には自らの可能性や長所を最大限生かすことができるような教育環境を実現するとある。インクルーシブ教育にどう取り組んでいくのか。市事業のユニバーサルデザイン化や個別の配慮を一層進めたい。特別な支援が必要な子どもが通常学級でも生き生きと学習や生活ができ、みんなで共に学び合い認め合い成長できる環境を作っていきたい。中インクルーシブ教育とは、障害のある子どもとない子どもが可能な限り共に学ぶこと。 G7 倉敷教育大臣会合出席者が美観地区を視察と書かれて写真が掲載されています。公明党倉敷市議団矢蓋隆則。特定不妊治療に至るまでの治療に助成を、助成対象の特定不妊治療に至るまでの治療において健康保険適用外の受診費用が大きな負担となっている。不妊に悩む夫婦が治療を受けやすくするため助成ができないか、市他市の状況を注視する。高額な費用が必要な特定不妊治療の助成制度を広く周知するとともに、特定不妊治療に至るまでの治療や検査への助成については他市の状況を注視する。倉敷創生クラブ三村秀夫。民間保育士の給与を上げるため独自の施策を。全国的に保育士獲得競争が激化している中、保育士不足解消のための施策が必要である。公立保育士との賃金格差がある民間保育士の給料を上げるため、市独自の施策を求める。市障害児保育の保育士加配や補助職員の人件費補助を実施、保育士の処遇改善については国に要望していく。保育の質の向上ややりがいについては市で取り組んでいきたい。日本共産党倉敷市議会議員団田辺明夫。特別支援学級の学級編成改善を。特別支援学級では約半数が4個学年以上で編成されており、一人一人の状況に合わせた授業は困難である。県に対し早期に学級編成の改善ができるよう教員の配置を求めるべきでは。市県教育庁と話をしていく。他県では独自の編成基準を設け、教員の加配をしていることは認識している。県全体で話をする機会に県教育庁と実態についてしっかり話をしていく。日本共産党倉敷市議会議員団田木君雄。学校給食における食物アレルギー対応の手引きの見直しを。市の手引きは平成15年作成で大変古い。国はアナフィラキシーショックでの死亡事故を受け、26年に食物アレルギー対応の改善充実方策の報告書を作成した。市の手引きの早急な見直しを。市手引きの見直しに取り組んでいる。27年に 国が作成した学校給食における食物アレルギー対応指針、28年に県が作成した食物アレルギー対応方針を受け、従来の手引きの見直しに取り組んでいる。倉敷希望の会、日向豊、茶屋町小学校体育館と茶屋町東幼稚園園舎の整備計画は、6月補正予算案に盛り込まれている茶屋町小学校の体育館と隣接する茶屋町東幼稚園の園舎建設事業の具体的な整備計画は、茶屋町小学校と書かれて写真が掲載されています。市体育館と新園舎の複合施設を視野に素案を作成中。現在の敷地と新たに取得した隣接の土地を活用し、体育館と新園舎の複合施設を建設することを視野に入れた素案を作成中。未来クラブ矢野修子、放課後児童クラブが民間施設を借りる際の賃借料助成の増額を、民間施設を借りる場合月7万5000円の助成がある。この金額で1支援単位30坪程度必要と考えられる物件を借りられるのか、国の交付金も活用し増額を、市国の交付金も念頭に実情に合った適切な助成を検討する。国の交付金は平成27年度以降新規に民間施設を借りた場合を対象としている。交付金の活用も念頭に民間施設が借りやすい環境を整える。中1支援単位児童の数がおおむね40人以下。観光スポーツ公明党倉敷市議団尾水浩二、瀬戸内海国立公園内にある観光施設のリノベーションを、国立公園内の建物は一度解体撤去すると再建築が難しい。今後の観光施策、特にインバウンド誘致に取り組むにあたり、リノベーションを検討しては、市、管理運営を行っている指定管理者と意見交換し研究する。各観光施設の老朽化が進む中、公的財政負担の軽減のため、PFI 方式など、民間資金の活用なども選択肢の一つとして指定管理者と意見交換し研究する。倉敷希望の会中島光弘、ホストタウンの取り組み状況は、東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて本市がニュージーランド国のホストタウンとして登録された。今後の具体的な取り組みは、市スポーツ振興、文化交流の向上が期待できる取り組みを実施、国際交流に関する事業や各種イベントの中で、おもてなしの機運醸成への取り組みを実施、同国ナショナルチームなどの事前キャンプ誘致、市民合同応援団の結成などを計画している。未来クラブ、片山孝光、市長公約であるグラウンドゴルフ場の規模や設置場所は、県内外から多くの利用者が見込める公認グラウンドゴルフ場の整備を求める要望が多くある。グラウンドゴルフ場の規模や設置場所は、市公認コースの整備を検討する。市運動公園利活用基本構想では、水島緑地福田公園での整備を検討していたが、今後市体育協会や利用者の意見を伺いながら場所内容について検討を進めていく。倉敷創生クラブ伊藤祐樹、小島地区にスポーツジム設置を。スポーツジムは日々の健康づくりに重要な施設であり、市民の利用は年々増加傾向にある。現在、施設のない小島地区に設置の検討を。市、中山公園内にトレーニング室の開設を検討中。中山運動公園の指定管理者から、 トレーニング室開設についての提案があった。今後地域の要望も踏まえ開設に向けて協議していく。トレーニング室倉敷運動公園と書かれて写真が掲載されています。